ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。今日はちょっと日本を考えるの狭間でですね、この前上川外務大臣がですね、女性の支援者に対してだと思いますけども、女性が子供を産むっていうことは非常に大切なことだっていうか大変なことだっていうかですね、まあそういうことを女性の立場として言っておられました。これがまあ非常に総叩きに遭いましてね、マスコミで。それで発言を撤回するとともに私の真意はマスコミで叩いてるような内容ではないということを一応弁明されておられましたね。私はそれを見てですね、ああ、やっぱり世の中っていうのはこういうふうになって悪くなるんだなと思いましたね。私今日のですね、話題はですね、そういうことなんですよね。批判もね、まあもちろん一番いけないのは間違った批判ですね。これはまあ言ってみれば批判の中に入らないんですよね。一番それのひどかった、まあそういう女性と出産という意味でですね、一番ひどかったのは、やっぱり維新が大阪の、行政っていうか議会をっていうかね、そういうのやるようになってからだと思うんですけど、今からもう数年っていうか10年ぐらい前になるかもしれませんが、大阪のある中学校の校長先生がですね、女子高生に対して、女子高生を集めてね、それでまあ女性というものがこの世の中で出産とかそういうのを控えて、まあどのように人生を考えていくかというお話をされたんですね。これに対してもう一斉にですね、日本維新の党も同じように批判しちゃったと思うんですけど、マスコミとかもこぞって批判しましてね。そして、その校長先生結局多分退職されたと思うんですね。で、私、その問題は非常に大きい問題だと思いまして、校長先生がお話になった内容が、その後に公表されましてね。それを読みましたら、本当に、中学生の女性に対する深い愛情ですね。まあ自分の娘さんと同じような愛情を持ってですね、そして話されてると。まあいうこともよくわかりましたし、内容もですね、決して悪くはないっていうか、非常に素晴らしい内容でした。やはり中学校の女の子ぐらいになりますとね、やっぱり生理も始まりますし、まあ、いろんな面で心理的に難しいんですよね。この前産経新聞が LGBT に対して、そういう思春期のね、女の子の心の動きを、まあ、詳細に書いた本を出しましたらね、なんだか偉いこれもバッシングがあって、なんだっていうようなことだったんですけども、私が見ますとね、それ読みますとね、我々熱い本なんですけど、大変に詳細で、かつ、LGBT の活動っていうのが、思春期の女の子にどういう影響を与えるのかと、まあ、いうことを事実を通じてですね、非常に明瞭に、書いてましたね。だからあの本は、角川がなんかが出版を見送って、産経新聞が、勇気を持って出版したわけですね。批判は覚悟だと最初から言っておられましたけど、まさにその通りで、何の批判をしてるのか私は全くわかんないですよ。だいたいオスとメスがですね、生物界に現れたのはですね、だいたい10億年から15億年の間ぐらいに生まれてるんですね。まだ多細胞生物の時代じゃありませんので、非常に原始的な生殖方法ではありましたけどね。まあそうで。それから、今に至ってはですね、やっぱりオスとメスに分かれて、生物というのは幸福に生きることができるんだと、いうことはもうはっきりしておりましてね。それで、ほとんどの種が、動物の場合はですね、ほとんどの種がオスとメスに分かれております。で、それはですね、やはり出産、育児っていうのがいかに大変かっていうことを示してるわけですね。それが生活とは調和しないんですね。ですから、一匹の動物が自分で生活をし、自分で子供を産んで育てるってことはもう無理だと。まあ、いうことは、まあ、生物的にはですね、まあ、もうすでに10億年以上前からですね、その無理は明らかだったってことですね。最近は人間の頭が非常にこう変なことを考えるもんですから、何か男女共同参画なんて言ってますけど、もともとはですね、どういうふうに考えるかは別ですよ。もともとは、やっぱり共同参画は無理なんだと。 それで、それをやると、みんなが不幸になるので、まあ、オスとメスに分かれて、それで役割分担でいこうじゃないかと、まあ、いうことが、もう10億年以上続いておりましてね。それはもちろん人間でも全然変わってないんですよ。ところで、今日はその話も、まあ、後でゆっくりしたいんですけど、ちょっと深入りしそうになったんで、これで引き上げてですね。この前、このブログのですね、コメントはいつも見ておりまして、大体批判的なコメントを書く方が2、3人おられるんですね。で、この KDEE3VQ という人もですね、お名前を呼びたいんですけどね、お名前が書いてないもんですから、書いてくださいと一応僕一回言ってることあるんですけど、お名前書いてないので、ぜひ今度一回お名前とお年ぐらいは書いてほしいなというふうに思っておりますが、この前ちょっとこの人はですね、まあ私としては自分がね、言うことが不十分だったりすることがあるんですよ。間違ったことは言いませんが、言い方が、まあ自分はわかってるなんてことがですね、読んだ方には、聞いた方にはわからないっていうのこともありますんでね。まあそれを、防ぐために、こういう批判的な人のコメントもですね、まあ読むことがあるっていうぐらいなんですけども、読んでるんですが、この前ね、これ、あまりにひどいっていうかね、今回は間違いだらけの、ひどい回でしたが、その中でも海洋の酸性化を、まあなんか完全に思い込んでいることを呆れましたと書いてあるんですね。で、この人の書いてることは、学問的には全く間違っております。で、先生の得意分野は物理なので、科学は専門外とはいえ、っていうのはね、この人は多分は、そういう学問の勉強の履歴は全然知りませんけど、学校を卒業してからほとんど勉強されてないかもしれませんね。学校を卒業して勉強されてない人はですね、専門っていうのがあると思ってるんですよ。もちろんヨーロッパには文化系も理科系もありませんし、それから多くの専門を持ってる人っていっぱいありますし、もともと専門っていう概念は、日本がですね、明治の初めにヨーロッパの学問に追いつくために、まあ、一人一人がそんなに広くできないから、専門っていうのを決めてやると、その人に聞くと、まあ、いうようなね、ことをやってたわけです。今でもそういう風潮がありましてね。私が、国立大学の教授になるときには、大学からですね、欧米の論文しか参考にしませんと。僕の業績としてですよ。他の日本に出した論文なんてのは、機械学会とか、日本科学会とか、まあ、国際的にそうそうたる学会ってのは日本にもあるんですけど、そういうところの論文は、先生の論文としても認められませんって言ってびっくりしたもんなんですね。まだ明治なのかと思いましたけどね。この KDEE3VQ の方も、まあ、明治みたいなもんですね。私はですね、私のその学問分野はまあ物理ですね。学問分野。それから技術分野は、まあ、いつも書いておりますけど、資源、材料ですね。だからまあ、分野っていうのは、どの学問がベースになってるかっていうのと、どういうものをターゲットして研究してきたかっていうのは違うんですね。私の博士論文はですね、この方が何も知らないと言ってる、実は酸アルカリの反応、ね。それから酸化還元反応、こういった溶液内反応の研究です。で、この人多分ね、私のことを知ってて、もちろん批判されてると思うんですけど、私の博士論文も読んでないみたいですね。先生。タイトルもしかしたら知らないじゃないかと思うんですね。だから、今日このね、KDEE3VQ の人を批判しようなんて気持ちはないんですよ。私は別に人なんて批判しません。人は人の考えがありますからね。この人はこういう考えだと思うだけで、その考えを批判するったら相当こっちもですね、まあ、その人の学問分野なり、得意分野なり、経験なりをもう十分に調べないとですね、間違ったこと言っちゃいますから、この KDEE3VQ の方みたいにね。まあ、これは特にひどかったから、嘘、ひどいってのはね、批判が、私の批判が鋭いとか、そういうんじゃないんですよ。間違いだらけなんですよ。それでね、私ね、コメント欄もね、間違いは書いちゃダメだと思うんですよ。 やっぱりコメント欄を書く人も責任があると思うんですよね。つまり、これは他の人が読むということを前提に書いておられるわけですから、そうじゃなかったら自分で独り言言って、なんだ武田はもうこんなの読まないよって独り言言えばそれで終わりですからね。わざわざ、ほとんど毎日のように書いていただいてるとこ見るとね、どうも何を意図してるのかよくわかんないですけどね。こういうやつが続くとですね、結局間違いの批判ですよ。僕の今日言ってるのは、批判はいいんですよ。批判を悪いと言ってるんじゃないんですね。間違いの批判は役に立ちませんって言ってるんですよね。それはそうですよ。批判は、批判も正しくなきゃいけないんですよ。批判こそ正しくなきゃいけないんですね。だから、それからその後にね、酸とアルカリの反応を説明しちゃって恥ずかしいですね。先生、海洋の酸性化っていうのは海洋のpHが低くなることですとか、なんかそういう常識がありませんねなんていうことを言ってましたけどね。いや、まあ、別に大学なんかどこでもいいんですけど、東大のドクターの論文の、まあ僕はそこ専門でしたからね、一番の。そこのところで5人のね、東大の教授が審査するんですよ。それでも非常に綿密に、まあ半年ぐらいかけてね、十分に論文内容を審査するわけですね。もちろん、学問的に正しくなきゃいけないし、まあ、200ページぐらいある論文ですからね。そこの中のデータもしっかりして、考え方も新しいというような、博士論文としての一つの体裁っていうのがあるんですね。レベルっていうのは。だから、ここに書かれてる。僕ね、それに怒ってるわけでも何でもないんですよ。別にね、この KDEE3VQ の方がね、僕の論文をけなしたところで、論文は論文で、まあ審査があって、まあ審査の先生をけなすっていうのはあるかもしれませんね。論文を出した人をけなすってことはありえないんですよ。つまり論文出した人は、私はこういうふうに学問的に思うつって出してるわけですから。それは別にいいんですよ。それを審査して論文を通したり、それから、その博士論文で博士号を与えたりするのは、今度先生の方ですからね。この KDEE3VQ の方は、批判の対象を間違ってますよ。だけど多分ね、毎日毎日、おそらくね、僕この人に苦情っていうか、一回こう言うんだったらきちっと言っといた方がいいと思うんですが、いい加減なこと書いちゃいけません。ええ。人はね、いい加減なこと書いたり、いい加減なこと言ったりしてるうちにね、その大阪の中学校の先生が、本当にいい話を、中学校の女の人にしたのにもかかわらず、退職に追い込まれるっていうようなことが起こるってことなんですよ。これがね、私が NHK とか朝日新聞なんかを批判している一つの理由なんですね。何を言うにもですね、タバコと肺がんの関係を言うにも、血圧と死亡率の関係を言うにしてもですね、そういう医学的なことにしても、だから歴史的なことにしてもですね、あらゆること、それから哲学とかそういう意味もですね、本当に言うときには自分でちゃんと求められれば根拠をきちっと示せられる。だけど、求められなかったら、いちいちね、根拠を示せっていうような人もいるんですけど、いちいち根拠は、示すのは普通のことではありません。学術論文とかそういうね、非常に狭い範囲で、あるテーマを言うときには、根拠となるものを示す必要がありますが、ここのひばりクラブのような一般的な話のときにはね、まあ一応私の見識を信用していただいて読むと。しかも、全然強制されてませんから、別に、読みたくなきゃ読まなくていい。役に立ては読んでいただいていいと。もういうことですね。私なんか特にこれ営利活動でやってるわけじゃなくて、著作権も全部放棄してますしね。一銭ももらわずに、ただ、私として今まで国立大学を卒業しましたから、やはりその時に皆さんの税金をいただいてね、国立大学で勉強してる。まあ、計算の仕方によりますけども、学生が2単位取るのは学生が3万円を払いますが、国の税金13万円入ってるんですよね。ですから、私なんかの気持ちはね、やっぱり国立大学を出た人は、社会に対して、何らかの形で自分の知識が、国民に返す必要があるっていうのを固く思ってるんですよ。ですから、そういうことの一環としてね、技術を実際にやってる時もそういう態度でやりましたし、国の委員会の時にも、自分はみんなの応援を得て、今の知識を持って今の立場にあるんだから、やっぱり、できれば無償で、まあ、交通費なんかもらわなきゃいけないんですけどね。 生活していけませんからね。まあ生活ができればね、その豪華な生活をするんじゃなくて、普通の生活をしながら、学生卒業するまでの恩はね、やっぱり返したいと。それ以外に僕はご飯を食べ、魚を食べ、電車に乗り、やってるわけですから、それには多くの人の助けを得て、私というものが存在するわけですからね。ですから、このブログも私はもう恩返しのつもりで一生懸命、やっております。で、私が恩返しのために一生懸命やってるってことを、この KDEE3VQ の方はご存知ないかもしれませんね。それは、現在の世の中がですね、何しろお金目当ての人ばっかいますから、お金に関係なく、こういうことやる人っているの？っていうね、そういう感じもあるでしょう。だけど、私はね、学生にもいつも言ってたんですよ。就職で非常にこう自分の思うことができないとかね、給料が安いとか言って困ってる学生がいましてね、なかなか就職できない。そういう学生に、まあ君はね、まあとにかく二十歳ぐらいまでなるまで、お米も作ったことない、魚も取ったことない、電車も運転したことない、道路の舗装工事を深夜にやったこともない。だけどその恩恵をずっと受けてきたじゃないかと、そういうふうにね、言って、まあせめてね、自分のやりたいことをやろうなんて最初から言わずに、まずは最初は恩返し、そして給料安い方がいいじゃないかと。今まで助けてくれた人の分をね、自分で取ろうなんて思わずにってよく言ってたんですよね。で、まあこれも何回か言いますから、ひばりクラブの方は聞いたことあると思うんですけども、私の最初の大学はですね、割合東京都の中心部にありまして、山手線がすごい混んでるんですよ。それで山手線混んだ子、山手線に乗ってね、研究室に来て、その学生がブリブリして怒ってですね、今日はもう暑いのに電車が混んでもうひどい目にあったとか言ってるんですよ。で、僕がね、じゃあ君が降りればいいじゃないか。君が乗ってるから混んでんだろとこう言うとね、やっぱりハッとしますよ、学生はね。あ、そうだった。自分中心にだけ考えてたんだ。っていうふうなことが気がつくんですね。まあ、この KDEE3VQ の方は僕から見るとですよ。絶対に私の批判でお金もらってると思います。そうじゃなくちゃこんなことをやるはずないですよ。本当。毎日のようにね、間違った批判をしてるわけですから。いや、僕のね、やっぱり言ってることをこう批判しようと思ったら相当学力ありますよ。僕は大学卒業してからね、ずーっとこの年になるまで、勉強のし続けてきました。ですから、歴史もできれば哲学もできて、もちろん医学もできるしね。まあそういうもんいろいろ勉強してきたわけですよね。僕は医学書もこんな厚い医学書をね、何冊も読んで、現在に至ってるわけですから。免疫学ってやつとあれは難しすぎて、僕なかなか大変だったんですけどね。まあ、そういうことを経てですね。まあ父親が、僕がそうですね、あれ18か17ぐらいですね。私のうちは貧乏だったんですけど、それでも親父が頑張ってね、世界史体系、これ成分堂新校舎かな、なんかの25巻ぐらい。あれよく買ってくれましたよ。それから技術の歴史、これもね、12巻ぐらいの大きな本でした。平田寛先生が確か編集されたんだと思うんですよね。それからまあ簡単な本では、中央公論社が世界の思想っていうね、本、これ35巻ぐらいありました。それから文学書ではあれどこでしたかね、筑波書房かなんかだと思いますけども、やっぱりあの頃文学書の全集っていうのは多くてですね、随分この全集で文学を勉強しました。哲学はまあ世界の思想で勉強しました。最初ですよ。それからまあ具体的なやつを、今度は個別のね、トルストイ勉強するのはトルストイ勉強したり、それからね、プラトン勉強したら、やっぱその原点に当たるわけですけどね。まあ最初はそういう全集みたいなもので勉強しましたね。まあそれがやっぱり25から30ぐらいまで続いたでしょうか。まあ仕事は技術系でしたから、まあ技術はね、物理とか化学とか、まあ私に近いもの以外はですね、そういう仕事を通じて勉強することができましたけども、一般教養とか文化系の学問ですね。まあそういったものは全集を勉強しました。まあ、ぜひね、この KDEE3VQ の方も、むちゃくちゃな酸アルカリ反応書いてありますからね。こんなこと書いたらね、本当にね、害ですよ。なんかね、人を心とか学問という意味ではちょっと言葉ひどくて恐縮ですが、 学問を壊すという意味では人を傷つけるのと似てますね。つまり間違ったことを言っちゃいけないんですよ。学校の先生が絶対やっちゃいけないのは間違ったことを言うってことなんですよ。この間違ったことを言うと間違ったことが他の人の頭に入るんですよ。これがいけないわけです。だから人を傷つけるのと一緒なんですね。体を傷つけてないけど頭の中身を傷つけるんですね。ですから KDEE3VQ の方はですね、この書いたことをもう一回見直していただいてですね、それで酸アルカリ反応というのは一体どういうことか、海の酸性化というのはどういうことでもたらせるのか、海は酸性化するのかどうか。それで酸性化するっていう人もいますよ、もちろんね。いろんな意見がありますから。しかしその人の書いてる根拠は本当にしっかりしてるのか。そういうことをですね、一つ調べてからもう一回できればお名前とお年、お年もちょっと関係するんですよね。を書いてですね、コメントを寄せていただきたいというふうに思います。何しろ前向きに行きましょう。ね、人を陥れて何にも役に立ちません。結局、その女性のね、一生を壊すように、壊す方向に行ってしまいますから、それは絶対にやらないようにした方がいいと思いますね。